ほっと一息、古橋和久の学びカフェ。こんにちは、ナナです。この番組は株式会社学び研究所の塾長古橋さんとお届けする番組です。塾長こんにちは。
はい、こんにちは。
第2回ほっと一息古橋和久の学びカフェが始まりました。
はい、
はい、今回はですね、前回お届けしましたように5回連続で親塾というのの1回目ですね。いや楽しみにしてました。
楽しみですね。
はい、
はい、親塾
何を教えてくださるんだろうと思いまして、
はい、ラジオで講義ですよね、
これ。講義ですか。はい、
じゃあ早速いきますかね。
早速お願いします。
はい、
はい
はい、
親塾の第1つ目、
はい、1つ目はですね、気概を持つ。
はい、
気概って字わかります？
わかります。意味何ですか？
はい、まあ、ちょっと一応リスナーの皆さんのためにも、漢字はですね、気は気持ちの気ですよね。
そうですね。
場合はおおむねっていう、
ね、はい
はい、意味はですね、どういうことかというと、はい、覚悟を定めるとか強い意志を持つっていう解釈でいいと思うんですよ。
はい、
親として自分のところの子を育てるぞという強い意志を持つ。
へ、
これだけだとちょっと分かりにくいと思うんですが、
そうですね、なんか自分が持ってるのか持ってないのかもよく分からないんですけど、
いや、よく教育相談とか受けていると、はい、先生それはお願いしますねとか、
はい、
うちの子供に先生の方から伝えてください、
はい、
っていう言葉が時々聞こえてくるんですよね。
はい、
いやいやいやいやいや、そうじゃなくて、はい、あなたが伝えるんでしょって言いたくなる時って多いんですよ。
お母さんが子供に伝えなきゃダメでしょってことですか？
そうそうそうそうそう、はい、つまり人を頼りにして、子供を育てようとするって親御さんって結構いらっしゃって、
はい、
いやそこ違うぞと、
うん、
ではなくて、あなたのお子さんなんだから私が育てるっていう強い意志を持ってほしいんですっていうことを伝えたいんですよね。その方がお子さんの立場にしてみたら嬉しいと思いません？
そうですね、
だって自分の親がね、
はい、
ね、強い意志を持って俺のことを私のことを育てようとしてるんだ、それって信用信頼にもつながりますし、愛情っていうものにもなると思うんですよね。でね、
はい、
こういった強い気概を持つとやっぱり子供っていうのは落ち着いてきますから、
はい、
うん、だって親が面倒を見るって覚悟を定めてるわけで、その中で日常生活を送っていくわけですから、
はい、
まあ落ち着きますよね、親は。親じゃなくて子供は。
子供が落ち着いてくる、
だって信用信頼がそこにはあるから。無償の愛情っていうんですか、
はい、
これがどれだけ子供を伸ばしてくれるか。
へー、
うん、これがまず基本ベース欲しいですよね。
気概が、
気概、例えば動物の世界なんかも分かりやすいなと思うんですが、鳥の世界、
はい、
お母さん鳥がいて巣があるじゃないですか、
はい、
で巣の中、お母さん巣の中にね、こう白い卵が4つ5つあって、
はい、
それをお母さんが座って温めてると、
うんうんうん、
そこへね、私がやってきて白い卵を1個取ろうとするじゃないですか、
はい、
そうするとお母さんはもうくちばしをもう思いっきり開いてわーわーわーわー泣きながら威嚇したりして、うんうんうん、なんとかして取らせないっていう態度を取るじゃないですか。
わかります、わかります。
あれって気概感じますよね。
感じます、
あれですよ。
はい、すごいわかりますね、その例えば。
人間も同じで、私が育てる、私のものってちょっと言い方語弊があるかもしれないですが、
はい、
私の子だからっていうやっぱり考えを基本ベース持ってもらいたいんですよ。
なるほどね。
もう世の中はすごい情報が溢れてるじゃないですか、
はい、
いろんな便利なものもあるし、
うんうん、
でついついこう機械に任せてしまったりとか、
はい、
人に任せてしまったり、プロに任せたりっていうことがこう簡単にできてしまったりするので、
ええ、
そっちに流れがちなところはある、昨今ではあるんですけども、
はい、
いやいやいやいや、それは二の次三の次にあって、まず自分で解決をしよう、まず自分でやってみようっていう気持ちを持っていただきたいです。その強さがどれだけ お子さんにとってみると嬉しいか。
そうなんですね。はい、
どうなんか質問があればどうぞ。
どうなんでしょう、そういう親子を今までいろいろ見られてきたんだと思うんですけど、
はい、
何かもし具体例があれば、気概を感じた、うん、この時に気概を感じたとかっていう具体例があれば聞かせていただけるとありがたい
です。そうですね、塾の中の面談ね、よくやってるじゃないですか、はい、気概のあるお母さんっていうのはこう一生懸命メモを取ったりとか、うんうん、まあ、メモを取らない方でも一生懸命こう私の話に耳を傾けて、はい、何とかしてものにしよう、何とかして何とかしてっていう姿勢が、なんていうんですかね、前のめりなんですよね、うんうん、
はい、
何とかしようっていう気持ちが伝わってくるところがありますよね、
はい、なるほど、
うん、逆に人に任せようとする人は前のめりじゃなくてちょっと後ろに反ってるっていうんですかね、で先生お願いしますよみたいな、いやいやいやいやいやいや、そうじゃなくてって、ね、
はいはいはいはい、なるほどね、その姿勢からも気概を感じられてるんです
ね。感じますよね。
なるほどね、はい、
はい、
じゃあ自分が気概を持ってるかどうかっていうのは自分で客観的に分からないんですけど、
分からない
ですね、それはどうしたら分かりますかね。
まずはそうですよね、自分で何でもしてみるってことじゃないですかね。相手を頼りにしない、他人を頼りにしない、他のものを使わないじゃないか、頼りにしない、まず自分でやってみようっていうことを日常的に繰り返していけば、
はい、
気概の強い、気概のあるお母さんになっていくんじゃないかなと思うんですよね。
わかりました、
うん、自分ではなかなか判断できない、
ね、そうですね、
で私は精一杯頑張ってみたんだけども、はい、これ以上はちょっともうアイデアも浮かばないし体力的にもきついわってことになったら、そこでいよいよ他のものの出番であったり、うん、プロの登場であったりするんですよね、うんうん、
はい、それをなくして最初から相手とか物とかに頼って、子育てをしているところに、そうじゃないんだよっていうことを教えてあるわけですね。わかりました。
そもそもそこに親として成長が感じられないですよね。ね、親が成長すれば子供も成長しますから、
はい、
ね、子供成長させたいならばやっぱり自ら学んでいく、取り組んでいくっていう姿勢は取り組みたいっていうか示したいですよね。
わかりました、うん、
顔つきが変わってきましたね。
しっくりきました今の。親は気概を持って子育てしようということですね。
そうです、
はい
はい、
ありがとうございます、
はい、
学びカフェでは番組への質問や相談、取り上げてほしいテーマなどをお待ちしております。株式会社学び研究所のホームページからポッドキャスト専用のバナーがありますので、こちらへ送ってください。それでは次回も学びカフェでお会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ほっと一息、古橋和久の学びカフェ。